ヒデのリトルラジオ第568回。ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第568回、収録をしております。本日10月14日、なんかあっという間ですね。10月も中日になります。日曜日、時刻はいつもよりちょっと遅めの10時を回った頃から始めております。ここのところ随分と秋めいた日差し気候となっておる岐阜市内ですけども、皆様のところはいかがでしょうか。今週もお会いいたしますのは私ヒデと
ゲームです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
ね。すっかりと秋めいてまいりまして、季節も
今日は窓を開けてたらちょっと小寒くてですね、はい、まあ、短パン履いてたからなんだけど、はい、なんか一気に秋が深まりましたね。
ね、
ね、
まあ各地紅葉の便りですとかね、秋の便り聞かれるようになりましたし、今言ったように気温がねぐっと下がりました
ね。下がりましたね、
朝晩ね特に。着るものなどもやはりちょっと羽織り物がないとっていう時間帯もあったりとか
ですね、はい、これから一気に冬が近づいてきますよ、はい、
その冬なんですけども、今言った通り今週はですね、また今言ったあの何か言うんだ今言った通り秋から冬への一進一退というようなそんな、情報も出てます。
ほうほう。
関東の方はですね、今日14日、まあ、日差しが出た方ですけれども、それでもやっぱりぐっと冷え込んでるようでして、10度くらい気温が下がってると、最高気温が
10度も、
はい、まあ、そんな形で、今週はですね一気にこんな風に冷え込むというような気温でして、予想最高気温ですけれども、こちらまず明日明後日は若干まだ20度を上回ったりするんですけれども、週中水曜日以降はですね軒並み10度台、だから18度19度、あとは北海道札幌なんかでは13度とか最高ですからね、はい、そんな気温が出てますので、
これはまあ灯油買ってきとかなかんね。
まあぼちぼちね、
ぼちぼちね、用意だけしとかんとね、使わんでもね、
はい、そんな気候になってきそうです。雨はそれほど心配するような1週間ではないようですけれども、まあ、そんな風で気温がぐっと下がりますのでね。
ほうほう、
はい、今言ったように、まあ、ちょっと冬の暖房自宅とか、あとは布団のね、はい、冬布団とかね、
そうですね、
はい、はい、今のうちに出して、まあ、この週末日曜日に本来であれば干してちょっと ね、
そうね、
日差しの当たるところで一番良かったのかもしれませんけれども、うん、はい、そんな秋冬の準備がもうそろそろ始まりますよという、そんな1週間になりそうでございます。さて、まあ、いつも通り今週1週間というか先週1週間を振り返っていくわけですけれども、その前にライブで、聞いてもらってます YouTube の方を使って、はご挨拶いただいてますのシスアードさん、そしてサトシさん、コアユさん、ジャクソムさんというふうにいただきました。皆様ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
また番組中のチャットよろしくお願いいたします。ってことで、あけみさん、今週1週間ですけども、はいはい、いかがでしたか。今週は
今週何があったなんかね、うん、なんか気になったことがあって、何にメモったんやろうって今必死で iPhone 見てるんですけど、うん、何にメモったかも覚えてないんですけど、なんかいろいろありましたね、はい、
うん、
何やろ
ね、まあ割と今週は、まあ、当然いろんなことあったんですけども、ええ、ただ、まあ、まったりとした1週間じゃまったりとした、これほどこう何っていうトピックスもなく
なかったですか。今週は大きな出来事は、
まあ、今日あたりの話だとね、10% の値上げがほぼほぼ決定ということで、
消費税ね、はい、どうするよ。
日銀総裁のコメントも発表されて、はあ、景気には大きな、影響はないだろうという、
何をとろくさいこと言ってない、影響あるに決まっとるやん、うん、そんな、
つまり日銀総裁がそういうコメントを出すということ自体がちょっともうなんかね、言わされてる感じもあるかなっては思うんだよね。
いやだってさ、 本当に日銀総裁さ、百均とかスーパーの特売日とかさ、そういう日にちょっと市場操作した方がいいよ。みんな世の中の普通の庶民はどれだけ節約に走ってるかっていうのを見ると、昨日だってさ、あなたと一緒にあの、カツ屋さん行ったじゃんね、新しくできたね。だいたいね、オープン記念とかで500円でご飯と味噌汁と、あの、とんかつが500円で食べれるんですよ。それも綺麗なピカピカの店舗で、まあ、券売機で自分で買ってセルフサービスとはいえね、びっくりするよね。お腹膨れるし、キャベツ山盛り乗ってるし、
ご飯とお味噌汁はおかわり、
おかわりできるしね、自分で、はい、そんなところがみんなにぎわっとるのに、何が消費税 10% やの。どうするの今、ちゃんと景気がなんとなくあの数字上とか上向きとか、景気のいい人たちもいるとは思うけど、大半の庶民はみんな節約してますよ、うんね、
ただまあ今回のこの 10% 引き上げ、まあ、これから議論細かいところ詰めるんでしょうけども、いわゆる食料品に対する据え置き減税 8% のままにするとかね、はい、まあ、あのいつも懸念してます、その食料品というのはどこまで食料品なんだっていう、
もう食べるもん全部でいいんじゃない、
うん、
トリュフも飛騨牛もみんな 8% でいいんじゃない
というところとか、
だってさ、めんどくさいもん本当に。それさ、会計処理とかどうするのとかさ、贈答品とかさ、うん、イートインとテイクアウトで違うとかだと、なんかさ、本当にそんなさ、会計処理どうすればいいんだろうっていうこといっぱい起こると思うのね。
今言ったイートインとテイクアウトっていうのが、うん、各コンビニなんかもちょっと戸惑ってるところで。
で、今コンビニもさ、イートインコーナー作ってるとこいっぱいあるけれども、うん、テイクアウトが高かったんだっけ？
安かった
んだ
っけ？
で、イートインが高いんだよね。はい、となったらね、
つまり店内でその飲食を供給する、提供するっていうことに対しての、うん、まあ、サービス的な、まあ、それは
でもさ、セルフサービスだったら 8% でいいじゃんみたいなね、
うん、そのセルフサービスもね、でもさ、
何にしろそんな面倒くさいことはやめてくれってことは、もう消費税なしにしてくれればいいと思うけど、まあ、とにかくもうさ、誰もが分かるような簡潔な税体系にしとかないと、いろいろあのグレーゾーンがあるとさ、やっぱり抜け道を探してやろうとするわけじゃんね、うん、でさ、余計にさ、そのレジとかも機械がで、そのPOSとか、あの、バーコードとかで自動的にできるからいいんだけど、そういう最新の設備をみんなが入れればいいとは思うんだけど、まあさ、露店のさ、屋台とかさ、ね、なんかなんて観光客がうざうざ来るような、そういうところで売ってる人とかさ、なんかなかなか難しいよね。うん、でさ、外国人はさ、消費税後から戻ってくるとかって言ったらさ、どれめんどくさいんやんね。うん、っていうことを考えると、まあ、税体系は何でも簡潔に、誰もが分かるような簡潔に、うん、
まあ、また食料品などという注釈というかね、言い方にしてますので、そのなどというものに含まれるところ、
新聞とか、
あと育児関係の用品とか、
まあ、だからさ、普通の庶民が使うようなものは 8% っていうか 5% くらいにしてほしいわ本当に。だからもう言い出したら切れなくなって、その業界団体がさ、圧力かけてくるわけよ、うちのやつはあの 8% にしてくれとかさ、うん、そんなみんな 8% がいいに決まってるから、もう線引きもできなくなると思えて、もう上げるんだったらもう一律上げる、上げないんだったらもう上げないぐらいにしないと、本当に会計処理困ると思うんですけど。
まあ今言った新聞のもね、ここ据え置きにというのは、もうこれは逆にその新聞業界の断末魔みたいな形に聞こえるなと思って、
うん、新聞、
つまりそれをやったことによって逆に死んでいくメディアになるんじゃないかなっていう。いや、
すでに死んでるのに、とどめを刺すだけじゃない。
つまりその紙媒体というところね、まあ、その新聞のいわゆるその、あのメディアとしての影響力とか、その発信力はまだ、いわゆるそのアメリカなんかでも、
はいはい、
結局紙はなくして、もうそのネットでのっていうのは残るんだと思うんですけども、多分、まあ、日本はね、あの、なんだかんだ言ってもやっぱまだ紙でっていう人が多いんですけども、
でもそれもさ、年代によっても相当違ってきてるわけだから、うん、まあ、だからさ、どのみちその紙媒体 の、 あの新聞社とかはもうなんていうの、もう衰退産業なわけじゃんね、
う
ん、
いわゆる活字としてね、こう読むということが、まあ、あまり、まあ、今言ったその据え置きなんかをね、特例なんかで認めさせることによって逆に、死んでいくメディアになるんじゃないかな、
なるんじゃないと思うね、
うん、まあ、この議論まだこれから1年は1年あるというか、まあ、1年しかないというか、まあ、見方さまざまだと思いますけれども、一応明日以降かな、安倍総理が、正式に発表というか、
次選挙ってもうないの、
来年はないですね、
まあ、だから上げるんやね、はい、簡単なことやめちゃめちゃ簡単なことや、安倍さん参戦決まったし、来年選挙なかったらそれはまあ上げるのは来年しかないね、
はい、 まあ、大きなところというか、そんなところですかね。あとは今週、まあ、株価結構乱高下というか、
あ、してますね。
乱高はしてないですけど、
低やね。
かなりね。
リーマンショック並みなんでしょ？
急な下落があって、下げ止まりが効かないって感じもあったりとか。
まあでも民主党政権の株価8000円を思ったら、まあ相当高いですからね。
まあまあ、
少々下がったといえね。うん、まあそれを思ったら、まあ、まあしょうがないよね、みたいな。うん、
あとは、まあこれは全国のニュースいっぱいやってますけども、実際我々のような地方の人間で関係ない話になってしまってる、豊洲のね、市場がオープンして。
なんかあったと思ったら豊洲のことか。
はい。今日あたりもその豊洲の照明のいわゆるルクスというか多分色温度とかそういうのもいろいろ変わってしまって、その魚の鮮度の見分けってやっぱりその今までの明るさってのがベースで目で見てたのが、
ほうほう、だって LED にどうせ変わってるんでしょ、
まあ何、まあ多分それに近いものになってるんでしょうけど、
LED の発色って相当違うから、それは違うと思いますよ、うん、
業者の方々から魚がしっかり見えないというようなことで困惑しているという、そんなニュースが聞こえてますね。
そもそもさ、この豊洲2年間放置されて誰か得した人いるのっていう、最近すごく思うんですけど、なんかあそこが危ない安全じゃないとかって散々言ったんですが、その2年間使えずに放置されてたことによって被害を被った人は多数いると思うのね、うん、そのもう冷蔵庫借りちゃってる予定だったのにとかいろいろあったじゃない、
はい、
で被害を被った人は多々あると思うんだけど、その被害を被った人だって別に東京都は損害賠償してくれないわけでしょ。
どうでしょうかね、今その辺かなり揉めてるところだと思います
けど、ね、してあげないとかわいそうだよね、うん、
だからその業界団体も一枚岩じゃないかったりするので、うん、そこでそれに対する反発の声、逆にまあそこはまあまあっていう声があったりとかっていうところで、
あ、そうそう、んでさ、思い出した豊洲の話ね、それで、まあ、誰か得した人いるのっていうのはすごい純粋な素朴な疑問なんですけど、うん、平成2年とね、うん、昨年度のね、豊洲市場の売り上げね、半減なんだって。うん、だから、うん、仲卸っていう業態がもう半減するほど、もう必要とされてないわけじゃんね。
そうですね。
その売り上げが平成2年ということは、今、29年、うん、28年、27、8年前から売り上げが単純に半減してるってことは、もう超衰退産業なわけじゃんね、うん。っていうことを考えたら、いやいやいや、いるの仲卸とかさ、まあ最低限はいるんだろうけれども、ちょっといろいろなことを思いましたよ。
まあ、様々な業界が、いわゆる仲卸、中抜きっていう言い方すると逆にちょっとあれかもしれませんけど、まあ仲卸ですよね。卸業者というものを飛ばして、直接生産者と、お店が取引する。はい、で、今回この豊洲の話でも、いろんなニュースで見てて、そんな中の一つで、やはりもう直接、買い付けるっていう方式が、はい、成田とかに、こういうできてね。
ああ、そうだね。まあ、ずっとやってるよね。
うんうん、朝一でこう、それが届いて、うん、もうそこでそのまま、
さばいて、
トラックに乗せて、っていう業態がかなり増えてると。
うん、そうそうそう。うん、
まあ、大手チェーン店なんかは多分そっちの方が割が良かったりもするでしょうし。
まあ、大手チェーン店は直接取引とかも当然あるだろうし、うん、まあ、だから仲卸の意義っていうのがもうやっぱりすごくちっちゃくなってきてるわけじゃない、うん、その売上が半減するほど、になってきてるってことは、まあだから今後最低限は生き残ると思うけれども、この2年間ああじゃこうじゃって安全じゃないどうのこうのとかってやったのは、ただ単にその仲卸の業態をさらに衰退を加速させるんじゃないかとか思ってね。で、結局誰か得した人いるのかなとかってすごい思うんですけど、うん、私得したっていう人が話聞かないじゃない？
はい。まあ今言ったように、まあこれは魚の卸だけのみならず、まあ食料品のみならず。
だって野菜とかもあるんでしょ？
うん。
築地。
はい。
あと
様々なね、食品関係にも言えることですけど。
大体さ、昔なんて JA の直売所なんてさ、大した直売所じゃなかったけども、JA とか今めっちゃ気合い入れて直売所作ってあるわけじゃない、うん、で、みんなそういうところで買い物行くわけよ。うん、だったら仲卸を介したスーパーとか小売屋さんにわざわざ買いに行く必要性ないよね。だって朝取れたやつが買えるんやから。
まあただね、やっぱりその一部高級店と言われるような、う
ん、まあまあ特殊なとこね、
うん、に関してはやはりその目利きが必要だったりとか、一部 まあ、本当にそういうルートじゃないと入らなかったりとかね、うん、そういうところで当然あの全部がなくなるわけじゃないとは思いますけども、ただ逆に、それが必要じゃないという業態も増えてきてるっていうのもね、あったりして、まあ関東の卸市場のことですので我々には直接、まあ、確かに関係ないという話ですけども、うん、
関係ないけどね、
ただまあ日本 の、 その、物流というもの、あと生鮮品というものに関しての、まあ、縮図であったりしますし、あとはこれ海外に打って出るっていうところが大きくってこの豊洲に移ったことに関して、
まあだからさ、築地の吹きさらしで鳥とかが入ってくるようなところでさ、うん、生魚を扱ってたわけでしょ、うん、そういう衛生基準が低いところから豊洲に移って、まあ、その輸出規格とか基準に適合するっていうことだと思うんだけど、でもあんだけさ安全じゃない安全じゃないって騒いだらイメージ悪いよね、
う
ん、
あのハサップっていうね国際基準がありまして、うん、それが今までの築地では取れなかったのが、まあ、この豊洲に行くことによって取れると。でまあ、これは衛生的な国際的な基準だと聞いてますけれども、まあ、これが取れることによってそこで卸したお魚なんかをまたアメリカなんかに輸出したりとかというのが、いわゆる検疫とか多分そういうことの問題がかなりクリアになってくるということがあるそうでして、そうなってくるとそのハサップの認証が取れたということは、じゃあそれこそさっきの話よりあのヒ素がナンパとかさ、うん、そういう話はどこだ 何がどうだったんだっていうところにまた行ったりもするんです
よ。であの必死で騒いでた人たちはなんか得があったのっていう、うん、教えてほしい得があったんやったらこの2年無駄にしたのっていうのをすごい思うんですけど、うん、
まあ、あとは、築地と、銀座というのは目と鼻の先、まあ、隣町みたいな関係ですけども、はい、まあ、そこから逃げ出したネズミが今銀座で大騒ぎしてるとかね、まあ、そんなさまつなことも、さまつではないでしょうけども、
築地の衛生関連って衛生管理ってひどかったみたいだね、うん、いろんな話聞くとね、
まあでもそれがうちみんなの口に入って普通に食ってたわけですからね、
まあ加熱すれば少々は大丈夫っすよ。
いやいや、
まあ、知らないだから、そんなさ食料品なんてみんな知らないから買えるだけは加工品とかなんて、うん、現場知ったら買おうと思わへんて。
割とテレビなんかでは大きく取り上げられたのはその問題かなというかね。
そうだね。
そのところですよね。はい。ジャクソンさんに教えてもらいました。私また、ぼんやり言ってましたら。来年夏に参議院議員の、選挙がありますと。前回は2016年なので、参院は、まあ、任期6年ですけども、まあ、当然その改選は半分ずつの3分の3年ごと。
あるのに消費税増税するの？
今回2013年に行われた選挙がまた改編されると。来年のにあるということでした。参院選が
選挙あるのに消費税上げるの？
いや、まあだからそれだけこれは是が非でも安倍さんのね、目玉の一つですし、まあこれと憲法改正
ってところは、いやいやいや別に安倍さんの目玉じゃなくてこの民主党が決めたやつね、消費税 10% って。
いや、まあだですけども今のままの消費税の税率では将来日本が立ち行かなくなるというのは、
いやいやいや、そんなことよりもさ、税金の無駄遣いとかさ、バカみたいな高給取りとか天下りとか全部一掃して、税金を不正受給してる人たちを一掃してお金出てくるんじゃないの？
話すごいそれるんですけど、うん、昨日サッカーね見に行って、まあ後からゆっくり話をしますけども、はい、サッカー行くといろんなイベントでいろんな業界団体が、はい、まあ、そのサッカーの人が集まって、まあ、
集客を狙って、
ね、でまあ、それをこう PR するっていうことをやってて、毎年、ルーティンのようにやってる、ね、はあ、部署というか関係各所があるんですけども、昨日行った時にやってたのはいわゆる法務省、はあ、法務局というところが、はあ、まあ、よくわかんないですけども、いじめはやめましょうっていうのを大きく打ち出すっていうキャンペーンをやってたんですけども、はあ、まあね、まあ、ああいったところのブース、まあ、その法務局だけのみならずですけども、まあ、そういったいわゆるお堅い関係のブース出して、リーフレットとそれとまあボールペンだったりとかティッシュだったりとか、まあ、そんなちょっとした景品を配ってるんですけども、
はい、
そこまではお金かけれるんですけども、ただそれを PR する人員にはお金はかけれないっぽくって、つまり普段法務局なんかで働いている方々がそのブースに集まってそれをやってるんですけど、当然そういうことが苦手な方 がああいうお仕事についてるわけじゃないですか、
まあ、結局さ取った予算を消化しなきゃいけないからそういうものを作ってお金を使うことはするんじゃないの、やっぱり、うん、
その事務方とかね、いわゆるそっち関係でずっと勉強してきたりとか、うん、そこでずっとキャリアを積んできた方々がどうぞ皆さんこういうのやってますよっていうね、やれるわけないじゃないですか。
でその人たちもなんで俺らがこんなことやらないかんって思ってると思うよ、うん、こんな日曜日まで借り出され、あ土曜日まで借り出されてって思ってると思うんだけど、は
い、で毎回そういうブースの前を通るたびに逆に気の毒だなと思って見ながら撮ってるんですけども、
そうだよね、うん、
多分こういう、イベントとかそういうところの予算っていうのは、ね、各地方各、ね、都道府県に山ほどあって、うん、その予算だけでもどうなんでしょうって気もしたりするんですけどもね、
まあ、それがさ適正に本当に日本国が良くなるために使われてるんだったらいいんだけれども、そうじゃないのが往々にして多いわけでしょ、
はい、
って思うんですけどね、まあ、でもやっぱり消費税 10% になったら間違いなく庶民の生活は打撃を受けるので経済は良くなりませんよ、うん、これははっきりしてると思います。
消費税 10% 来年の10月というからということになって今のところはおります。ただ、これに対しての、まあ、黒田総裁の発言というのもちょっと気になるところというか、まあ、言わされてるなっていう感じもなきに
し
も、
じゃあまたリーマンショック系のなんかがあったら消費税延期になるかな。
まあ多分そういうことは当然考えられるんでしょうけど、まあ、
私たち株もやってないからリーマンショック系もう一回来てもらう。
いやいや、あれはあの株やってない人まで波及するから偉いことになって、前回だったらそうだったじゃないですか。
まあね、
はい、
ちょっと言ってみただけ。
世界中が沈没しちゃったみたいなもんですから、はい、
でも今回中国一人負けなんじゃないの。
あ、今回の株下落、
今回の株下落は、うん、
まあ、結局
中国を陥れるためにみんな必死になってるんでしょ。
なんて言うんだろう、火遊びみたいなところがあったりしてね、まあ、その中でもまた笑ってる人もいるんでしょうしね。
まあ、それはそうだけど、もう完全に中国ターゲットでみんなで潰しにかかってるんかと思ってないけど、
うん、まあ、あとアメリカと中国の関係っていうところもちょっと今週いろいろとまた物議
に、まあ、アメリカもさウイグル人関係で中国潰しに来たんじゃないかって密かに思ってますけど、うん、まあ、やっぱりさアメリカっていうのはあの黄色人種のどっかがこうやってグイって出てくると気に入らないで、うん、日本が叩かれたようにそういうことなんやって。
はい、まあ、経済政治その辺で割と表面化というか水面下でいろんなことがこう起こっているのが徐々に表面化していき始めたかなっていう、
まあ、でもさ、まあ、安倍さんでよかったよねって私は思うんですけどね、まあ、トランプ大統領と仲良くやってるからとりあえず、
うん、まあ、
とりあえずこれがまた
いい面もあるし、
それ悪い面もあるけれども、みんな100点満点のことはないんだから、ちょっとでもいい方が強いんであればそれでよろしいんじゃないのって思うんですけど、駆け引きがどうせ下手じゃん、日本とアメリカの言いなりになるしかないんだからね。
そんなことが割と大きく取り上げられた1週間だったなという気がします。ジャクソムさんからいろいろと注釈いただきました、消費税の増税は財務省の、悲願ですと。なお民主党政権時代に3党合意で決めたので自民党も、まあ、このまあ、自民も公明も関わってますよということですね。はい、あとはそれから諸外国の付加価値税、まあ、いわゆる消費税ですよね、はい、は流通にかからないものもあるんですが、流通に関わらないものもあるんですが、日本は全ての売買にかかってくるので、IMF とかが言っていることを信じてはいけません、本庄先生でいるかなが話しておられる通りで無条件で信じてはいけませんと。あ、本庄先生、この前のノーベル賞の方言ってましたね、あのがん治療に関してもね、全部信じ、あの、てか科学っていうのは信じちゃまずダメなんだっていうことをすごいそもそも論を話してて、あ、ものすごくこの人はやっぱり本質分かってる人だと思って見てましたけど、あのインタビュー自体がね、はい、まあまあ、とにかく消費税というのは我々の身近、毎日に関わってくる税率でありますからね。
まあ、税収を上げる方法を教えてあげようか。
どうぞ。
も
う
この間税理士さんと喋ってたんだけど、はい、個人の収入の確定申告って、やっぱり、そういうなんて税務関係とか、そういう弁護士とか、そういう事業の人たちは、まあ、当然きっちり納税、申告して納税するじゃない？
はい。
でさ、結構外注でやってる、あの、土方の仕事とかさ、フリーランスとかさ、やってる人とやってない人がやっぱりはっきりしてるわけじゃない。うん、だから、マイナンバー制度ができたじゃない、うん、日本人みんなマイナンバーあるわけよ、うん。だから会社に外注費として支払う人は、マイナンバー添付で、 払わないと経費にできないっていう法律を作れば、払う側は絶対にこの誰々さんに払った外注費ってマイナンバー紐付けで全部出るわけじゃん、うん、そうすると経費計上できるわけよね、うん、そうするとマイナンバーでこの人に払ってたってことが全部わかるわけじゃん、うん、だから申告してない人がもう洗いざらい出てきて、うん、そっから金取れる、
まあ、そもそものマイナンバーというものの狙いがそこだったりするので、
だから外注費って意外とグレーゾーンなんや、うん、でさ、なんかそういう土建業とかってさ、やっぱそう外注契約とかしてる人も当然いるじゃない、はい、あと個人のフリーランスとか、うん、個人のフリーランスなんてさ、潜ろうと思えばどんだけでもできるよね。
まあ確かに、
でしょ、だからさ、そういうところで、ね、もうこれを会社を経費として認めるんであれば、もう個人に払ったお金はマイナンバー紐付けで必ずやらないと、もう経費にと認めませんって、そんなもんすぐ法律作ればさ、一発で税収上がると思うわ、うん、で税理士さんと喋っといて、そうだよねって、うん、税理士さんもそれはそうだって言ったから絶対そうだと思う、はい、私これで絶対税収バコーンって上がると思うんだけどな、誰か聞いてないかな、自民党の税務関係とかね、
みんな分かってることだと思います
よ、ね、いやだってさ、そんな法律作ってやればいいじゃん、だから会社は
だからそれをしない理由っていうのもどこかにあるはずなんですよ。
そんなさ、そんなこと言ったらさ、普通のサラリーマンみんなさ、1から10まで全部収入分かって取られたままやから、うん、やっぱその辺は気の毒やね。
気の毒ではないですよ、別に。
なんでなんで、
それはこの日本という国に住んでいて、それを納得して支払ってるというか、
だからさ、税収を上げたいんだったら庶民からそんな取るんじゃなくて、とりあえず会社が払ったお金をきっちりさせれば、そこは取れるわけじゃん、会社からじゃなくて払った相手から。
うん、そうですよ。
なんかそんなことさえマイナンバー作ったんだったらやりゃいいのにと思って、法律ピッピって通せばすぐできるじゃん。で、会社だって経費にしてもらわなきゃ困るから、言いなりになってやるよって思うんですけど、
はい、まあ、そのあたりの細かい事情は、ね、今後に期待というか、まあ、そもそも税金というものを喜んで払える国になるのが一番いいことなんですけど、
いやでもね、この間ツイッターで面白いこと書いてあったけどね、ふるさと納税だけは喜んで払うとお礼がくれるから一番嬉しい税金の納付の仕方だって書いてあった。
結局目に見えるというか、当然その、うん、分かりやすいというか、うん、あまりにも分かりやすい形だから、
自分がどこに納税するかを選択できて、うん、選択してさらにメリットが自分にあるからなんだけど、でもそこのあなたの居住地の税収は減るんだけどって、そこはみんな捨ておくのよね、
うん、
そこは捨ておいて自分が得するから、やっぱりふるさと納税はいいって。なるほど、まあ、と思ってみたけど、
ね、我々がその支払ってる税金というのだって、当然社会保障としてはそれがに回ってるわけですよ。でこの日本が維持されてるわけですよ、
まあね、
うん、っていうことをやっぱり、ただそれは目に見えにくいというか、この道路俺が作ったとは言えないというか、
うん、でも、まあ、私ふるさと納税に興味ないの、なんでかわかる？
どうしたんですか？
岐阜市の税収減ると困るから、
うん、
岐阜市民として、はい、岐阜市民として最低限のサービス受けなきゃいけないから、岐阜市ごときって、ね、たかだか40万人都市でも、そのふるさと納税のおかげで本来岐阜市が受け取るはずの税収がよそに流れてるのは結構な金額なんですよ。
そうです。
東京なんてめちゃめちゃすごいよ、東京の、うん、ね、大阪とかの、うん、岐阜市ごときでも相当なお金だから、そんなね、私の税金なんてたかだか知れてるけど、わざわざそんなよそに納税して岐阜市のサービス受けられなくなったら困るもん。だから私はふるさと納税しません。はい、
ジャクソンさん、もう一ついただきました。さっきのまず本庄先生の話、科学は宗教じゃないですからね、信じるのではなく自分で確かめろですよということですね。もうこれものすごい本質だと思いますけどもね、まあ、巷にあふれるエセ科学というものに対する警告だったりもして、
でもね、人間ね、心が弱ってる時はね、信じてまうんやで、フラフラっと、
うん、だからそこを強く持ってというか、
だから追い込まれて、もう心が弱ってると、だから
そこまで行く前にですよ、そこに行くっていうこと
を行ってまうんやで、フラフラって、
まあまあ、まあ、
そんなみんな強くないんだって。
じゃなくて、例えば世の中にある美容業界でしか使われてない言葉ってたくさんあるわけですよ。
何ですかそれ。
例えばほら、脂肪のさ、脂肪吸引なんていうこと自体、よく高須先生とかがツイートしてるじゃないですか。ああいう言葉ってたくさんあって、
骨盤矯正なんてできない、骨盤開いたやつなんて縮められないよとか、そういうこと、
う
ん、
そう。でもそれを声高に誰も言わないってことは、そこからお金が出てるからじゃないですか。
まあ、なんか相当話ずれたんで戻しましょうか、
まあ、まずは科学の話はそういうことですね、はいはい、あと、税収を増やすには税制を単純化すればいいんですよ、レーガンは、税制を を簡素化したことで自然増収がすごいことになりました。当時ソ連は計画経済だったのですが、アメリカが増収した部分を、軍事費に投入すると思って無理やり軍事予算につぎ込んだ結果破綻して、東側陣営は、崩壊しましたという。
そう、うん、もう簡単にいいのよ本当に。で社会保障とかもそんなん103万の壁とか130万の壁とか150万の壁とかなくして、一律100万の人だって最低限1000円とか2000円とか負担するとかにすればいいんだって。簡単にすればみんな働く能力があって、働く時間があって、働く場所があったら、そんなみんな調整水準で働くんだから。本当に日本の税制ダメよ。
またこの話をやると2時間3時間かかりそうなので、はい、この辺にしておきましょうか。そんなわけでして、あとは少し野球関係がちょっといろいろと揉めてまして、巨人なんかも監督が2点3点して原さんに戻りそうとか、阪神も矢野さんですよ、とうとう白羽の矢根が。
かっこいいよね、元中日の矢野さんでしょ、まあ、かっこよくない？
そういう言い方するのはあなたぐらいです
か。私好きやったわ矢野さん、かっこいいよね。
まあそのあたりね、成績の良し悪しで随分とこう顔ぶれも来年監督あたり、ね、ま
あ、でもさ、あの人気スター選手は必ずしも監督として大成するわけじゃなく、監督の能力と選手の能力はまた別物じゃない。そこを考えずに過去の人気のあった人たちを登用するから問題があるんじゃないですか。
あのね、だから監督って一言に、まあそのスポーツ、まあ特にプロ野球は特にだと思うんですけども、うん、いわゆるカリスマ性というか、この人の言うことならっていう、そういうリーダーシップというか、そういうのがある人についていって、あとの細かいことっていうのはコーチやら、まあ、そういったところがやっていくっていうスタイルもあれば、
うん、
まあ、もう一つは、ね、例えば落合さんとかのように、森さんとかさ、広岡さんみたいなように、つまり自分が納得して選手を起用したりとか、ね、自分 の、 その野球理論に基づいてっていう人もいればっていうことなので、まあ、矢野さんがどっちか分かりませんけれども、はい、あ、まあ、キャッチャー出身なのでね。
ああ、キャッチャー出身ね。やっぱりさ、あの監督とかコーチとかっていう能力は特殊っていうか、やっぱ勉強しないとダメよ。まあ、誰でもできるわけじゃないから。
うん、だからそういうところでね、はい、まあ野球もそろそろいわゆるクライマックスシーズンに入ってくるのかな。
今日なんかノーヒットノーランやったんでしょ。
はい、そうですね、今日ノーヒットノーラン出てますね。
そこだけさっきちょっと聞いたんだけど、
はい、後からお話ししましょうか、その辺はね、はい、ということでございますね。はい、では、メールご紹介していきましょう。トップバッターのいつものあちらの方、今週もいただいておりませんので、
はい、
はい、まあ、あのまたお時間ありましたら復活お待ちしております。というわけで、佐藤さんのメールからご紹介しましょう。ひでさん、あけみさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
岡山の佐藤です。今日は町内の秋祭りでした。消防隊で子供みこしの警備に行ってきました。あ、町内で秋祭り、
あ、いいです ね、
ね、おみこしが出て子供たちが、
なかなか本当に町内付き合いがまだまだ残ってるところに住んで見えますね、うん、
ご苦労様でした。さて、サイクルス耐久レース岡山国際サーキット2018月曜日に行ってきました、ね、先週メールで告知ありましたが、天気も最高でした。そして皆様のおかげをもちまして、落車することなく無事に、目標の完走を果たせました。本当にありがとうございました。いえ、何もしておりませんけども、ご苦労様です。こちらも
よかったよかった、無事完走。
リザルトの順位はやはり下位に沈んでおりますが、チャリ吉くんのおかげで周回数は去年よりなんと1周増えました。
おお、すごい。
そしてトマジーニ、チャリ吉くんも盗難に遭うことなく無事に帰宅しています。よかったよかった
よかったよかった。
来年も頑張って参加します。すごいですよね、うん、これもあの前も言ったかもしれませんけども、結局我々のように年齢が取っていくってことは確実に落ちていくわけですからね、体力は。
そうだね、うん、
その中で記録をねちょっとでも伸ばすっていうのは、維持するのでもすごいことなのに、伸びるっていうのは、ね、さらにやっぱりこれはこれで、まあ、そのギアの問題もあるかもしれませんけれども、はい、まあ、それでも自慢のチャリ吉君で走って、 サイクリスト同士でやっぱりそういう話とかするのかも、まあ、しないにしてもチラチラ見たりも当然する
でしょうね。それはそうでしょう。車好きが人の車チラチラ見るのと一緒でしょう、うん、自転車好きだって人の車のいいやつ乗ってたらやっぱ
り あれが
とか、ね、うん、すごいなとかと思うじゃない。
あ、シマノとかね、うん、よく知りませんけども、うん、はい。さて我らがファジアーノ、ヒデさん、ケミさん、昨日はお疲れ様でした、はい、とにかくギフさんに弱いファジアーノでしたね。本当に何なんでしょうね。特に後半のギフさんはナイスプレーでした。乾杯です。実は後半の結構早い時間にナンちゃんが投入された時、私は嫌な予感がしたんですよね。途端にギフさんパスサッカーからカウンター狙いに変えましたよね。そして流れがギフさんへ変わるように思いました。そもそも前半から言うと、ファジアーノはあれだけ攻めに攻めていたのにわずか1点しか得点できなかったわけで、ギフさんの闘志に圧倒されっぱなし、とても不甲斐ない状況、状況のままで、ゴールネットを揺らすことができませんでした。いくらゴール前までボールが運べてもですね、シュートが決まらないわけで、全くため息ばっかりですよ、うん、全くカーツですよ、こんな得点力で J1 などに通用するわけもなく、そもそも J1 に行けるわけもなく、あれよあれよという間に今順位は13位ですよ、非常に非常に厳しい状況のファジアーノです。全く。でも奇跡を期待して頑張れファジアーノ、俺たちがついている。それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。サトシさん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、メールにもありました通り、昨日は、岐阜のホームゲームで、FC 岐阜対ファジアーノ岡山の、試合が行われました。私と明美さん出かけてきまして観戦しておりました、はい、まず結果から言いますと2対1の岐阜の勝利ということで、ね、なんとか14試合ぶりに白星、
ね、14試合ぶりってすごいよね、
はい、
14試合ぶりってか13試合やって1回引き分けて勝ち点1しか取れなかったチームに5400人見に来るんですよ、
はい、
私はもうこちらの方を感動してしまってですね、もう夢のようだよね、うん、そんなに勝てないのに5400人も来てて、みんなね、子供連れの人とかはね、あれなんですよ、あの芝生のところにあのスタジアムの中に芝生の席があるんで、はい、そこにビニールシート引いて、でみんなでお弁当を持ってきて、で親子でね、楽しそうに楽しみしてるんですよね、うん、13試合勝ってないチームなのに、うん、まあなんか根付いたなぁと思って、久しぶりに試合見に行って嬉しくって、まあ、でも試合あんま期待してなかったでしょ。期待してた？
昨日はまあイベントごととしましては、キャプテン翼の 作者であります、はい、漫画家の高橋陽一先生が、岐阜にいらっしゃってまして、まあ、ちょっとしたご縁がありましてね、そのご縁で、いらっしゃってます、
はいはい、
で今キャプテン翼アニメやっていまして、
はい、
でその日向小次郎の声を当てている声優の方もいらっしゃってて、
はい
はい、まあ、その声優の方目当てでもね、随分
女性のすっごいサイン会に並んでたんですよ、うん、あんなに人気あるんだと思って、
はい、
100人ぐらいもっと並んでた、
ね、まあ、時間があれば多分もっとなんで
しょうけどね。そうだよね、時間がないからって言ってもうなんかね、せかしてやってましたけど、
はい、
すごいね、人気あるんだ ね、
まあ、そんなことで、随分とそちらはそちらで盛り上がってた感じですけど、
そうそう、でね、その方の素敵な声でね、あのあれなんですよ、選手のね案内じゃなくて何だっけ、
うん、選手紹介はね、
そうそうそうそうそう、あのやっててね、わあ、なんかこんなにイベントも充実してねえ、はい、楽しいのに試合どうかなって思って見てたんですよね、
はい、いつも会場に行くと、当然プレーもそうなんですけども、その会場の雰囲気というのを私結構楽しむようになっておりまして、
あ、そうなの、
はい、
楽しんでたの、
まず、このみんなの雰囲気とかみんなの気持ちっていうのがすごく手に取るように分かるんですよね。先制したのはファジアーノ岡山でした、
はい、
前半は0対0スコアレスで折り返したんですけども、後半に入って10分ほど経ったところだったかな、岐阜のまずいパスミスから、カウンターで、キーパーと1対1になりまして、まあ、1点先制。この時のこの5000人の雰囲気というのが、あの落胆ではなくって、またかという、
あ、またやっちゃったねみたいな、取られちゃったねみたいな、うん、別になんかどんよりはしなかったんだけど、
なんて言うんだろう、この、
まあ、慣れ負け慣れしすぎてるって感じ、うん、
ちょっとね、諦めの境地ってこういうもんなんだっていうのがね、うん、
しょうがないね、取られちゃったねみたいな。
もちろんサポーターの声出しは頑張って声出してますし、ね、周りの人間あの人たちも応援はしてるんですけども、ですけどもスタジアムの雰囲気全部が 1-0 になった瞬間に、なんとなくこうどんよりしたというか、
あ、今日もダメかみたいな、
うん、
いやっていうか、そのなんていうの、前半の試合だってもう華麗なパスサッカーは自らの失点が多すぎるので、もう今回はさ、割り切ってもうロングボールボンボンボンボン蹴ってたじゃない、
うん、
で、ああやっとこだわりよりも勝ち点を優先するんだと思ったんだけど、もういかんせんさ、そんなロングボール蹴ってなんていうことを普段やってないので、その精度は悪いし、セカンドボールはことごとく拾えずに全部岡山さんに取られるから、まあ攻撃されまくって、前半なんてシュート1本とかっていうね、うん、もうなんかね、ああ、これはまあなんともならんよな、みたいな。それでも奇跡は起きないかな、みたいな感じで見てて。で、ジョン・チュン軍だったっけ、はい、あの選手を、長澤さん引っ込めてくれたんですよ。うん、超脅威だったの、あの選手、はい。なんで引っ込めたんかね。あそこで私たちに運が来たよね。
もう一度前半をおさらいしますと、うん、今言った通り、岐阜、の選手たちはやはりちょっと硬さが見られた、うん、そんなところもありましたし、多分チームオーダーとしても今までの岐阜のいわゆるパスサッカー、うん、細かくつなぐというところよりも少し長めのボールを多用するというところがあって、あとは選手がね、青木翼選手とかがね、はあ、ちょっと新しく入ったりとか、
はいはい、
まあ細かい
キャプテン翼だから青木翼なんだよ、うん、
まあ悪くはなかったんですけども、
うん、よかったよかった、
ただそれでもその長いボールに対応する走り込んでなかったところのね、
まあいかんせんほら30何試合やったってそんな試合やってないから、練習もしてないし、
あとは前目の選手がどうしてもディフェンスの方に追いやられてしまったりとかということで、前半本当に岡山の選手は逆に素晴らしく、
そう、
もう
一方的にやられてましたよ。
セカンドボールを拾いまくってね、そこから早い展開、
そうそう、
うん、が何回も何回も見受けられて、もう何度も、まあ、本当に前半3点ぐらい取ってもおかしくないような、
もうおかしくないぐらいやられっぱなし、
はい、まあ、ビクトルのセーブですとか、まあ、最後の最後の、ディフェンダーのセーブとか、うん、まあ、
あと微妙な精度のおかげでね、
はい、まあ、外してくれたりとか、
サトシさんが投げてる通り微妙な精度のおかげでね、うん、失点は前半しなかったんですけど、ね、
というのが、まあ、前半の 0-0、うん、で後半に入ってもその流れをそのままちょっと引きずってしまってたのが岐阜の方で、その中で1点取ったのが岡山で、会場全体の雰囲気はそんな感じ、
そうそう、どんより、ああまたやられちゃったねって、
でここで、長澤監督が先に手を打ちました。今言ったチョン・ジュン軍に変えまして、赤嶺というね、うん、元日本代表ファジアの岡山のもう象徴するような選手、が入ってきました。赤嶺ワントップにして、もう一枚もう少し後に前目の選手変えるんですけども、 1-0 でクリーンシートでこのまま勝ち切ろうというのが長澤監督だったのかなと思ったりしてですが、それに対しまして岐阜の方はここもライザーで、まあいいか、
ライアン・デフリース、
はい、という外国人フォワードに変えて難波博明選手が入りました。難波博明選手というのは、大変に岐阜でも人気のある、ね、プレイヤーでして、
はいはい
はい、もう岐阜も長くなりましたけどもね、その選手が入った途端にまたここで会場の雰囲気が一変するわけですね。
そうそれも、うん、いつもはラスト5分ぐらいしか出さないのに、もうラスト15分ぐらいのところに出てきたから、うん、これはもしかしたら1点ぐらい取れるかもしれないってみんなちょっと期待したんですよね、はい。
難波選手が入ってフィールドで駆け回るたびに岐阜の方の、まあ、サポーターというかね、全体の雰囲気がこうわーっと盛り上がる感じになり、はいはい、そこで、こう前掛かりになった岐阜の方が、その難波選手ね、前の方でずっと張ってたい、うん、体で潰れ役を演じて、その後ろからパウロ選手というのが、1点取って1対1同点。またこの田中パウロ選手というのも大変人気者でして、会場をすごく沸かせる選手、そして、その後も、まあ、1対1の攻防で続くんですけども、最後の最後、これも途中から入った、鈴木大地選手、
石川大地
石川大地鈴木大地
伊藤
はいが、最後ね、ロスタイムに入る前ですね、
うん、そうだね、
はい、で逆転 で試合はそのまま2対1、まあ、最後ちょっと危ないシーンもあったんですけど、
そうもうさ、もうああいう時こそ自分たちでボール保持してパス回しながら時間使えばいいのにって、ね、どうも下手でハラハラするんだけど、もうでもさ1点取って追いついた瞬間に今度は岐阜のサポーターというか観客全員のスイッチが入ったんですよ、うん、もうみんなこれでも絶対負けたくないってことで、もうこっからの応援の熱がもうすごいの、
うん、
もう手拍子もスタジアム中に響いて、なんかね、グランパス戦の去年のグランパスでやった名古屋ダービー以来の、うん、あ、名義ダービー以来の人数はね半分以下しかいないけど、すごい雰囲気よくって、もうすごいみんなで後押しして、もう勝ちたいじゃなくてね負けたくないみたいな、ほんとすごかったんですよ、うん、あれはね感動しますよ。
そんな、試合が終了しまして2対1での勝利、ホームでの勝利は本当に
4ヶ月ぶり、
はい、という
4ヶ月ぶり、後半に入って勝利は初めてですし、ホーム4ヶ月ぶりの勝利、やっと勝ち点3つきました
ね、待ちに待ったという感じで、
はい、
岐阜が勝利したわけですけども、まあ、逆に言いますとファジアーノの方は、まあ、ここで岐阜に勝っておけば、まあ、先ほど、ね、メールにあった通りプレーオフ、
そうだね、
もうまだあったんですけども、
やっぱジョン・チュン軍下げたのがね長澤さんのちょっと判断ミスだったね。
まあ、本当にこの辺のね今言った采配の妙というのもねすごく見られたシーンだったりもします。
だからさ、私たちいつもボールいくら保持してたって点取れないから負けるじゃない、で今回の試合の大半は岡山ペースだったわけじゃない、うん、サッカーって分からんね、
分からんですね、
本当分からんね、うん、ということでもう岐阜サポはみんな超ご機嫌でもう号泣しまくりで、なんか岐阜ちゃんのテレビ中継の解説か実況かもなんかもう最後泣いてたらしくって、昨日録画するの忘れたのよねということで、ね、岐阜サポも超ご機嫌でみんなねごちそう食べまくり、今朝はねしむかみんなコンビニに新聞買いに走ったりとかしてね、もうたった一生で本当になんか生き延びた感じでね岐阜中大騒ぎでした。
まあ、ですので FC 岐阜引きこもごもの話をしているわけですけども、昨日スタジアムに集まった5000人強の、ね、サポーターというか岐阜の皆さんにとっては、
はい、
まあ、これが、ベースというかね FC 岐阜の、まあ、一番 の、 あの強くてもいいわけでもこの数というところまで底上げできたんだっていうのも、ね、
まあ、すごいよね、
ちょっと感じられるそんなシーンだったと思いますし、うん、
本当に
帰り際皆様がこう帰路につく表情を見ていても、まあ、もちろん笑顔で皆さん帰っていくんですけども、ただその笑顔の中にはどことなくこうほっとした安堵の表情というか、ね、
これで首の皮一枚つながったぜみたいな、
はい、お父さんお母さん子供たち、はい、ご老人もう皆さんなんかほっとしたというか、
もうみんなねもう今シーズンもこのまま勝てないだろうと思ってたのよ、うん、まず勝てないっていう、もうあれじゃ勝てないってもうみんなね諦めてたのよね、
満面の笑みというよりもほっとしたという、はい、そんな表情が読み取れたのは私だけでしょうか、はい、まあファジアーノにとってはちょっと痛い一杯かもしれませんけど、
申し訳ない、はい、
はい、昨日はそんなわけでして、本当に久しぶりの勝利、
はい、ご機嫌でした、
はい、一日でございました。ただねまだ、ファジアーノ、可能性がなくなったわけではありませんのでね、これからもう頑張っていっていただきたいと思いますし、さっきから言ってます前半に関してはいやーやっぱり強いなっていうか、
まあ、やっぱね攻撃が早くて躊躇はない、
うん
うん、やっぱりサッカーそれでいいよって、まあ、本当に思いました。あ
の長澤さんが作ったもう、ね、ファジアーノというチームが出来上がってるなっていうのがね、はい、随所に見られましたし、岐阜というチームに対する対応能力ってのもすごく高くって、
はい、
前半何もやらせてもらえなかったっていう感じがかなりしたのでね、
うん、
はい、いいチームになったと思います。はい、そんな、まあ、試合レビューとさせていただきました。サトシさん、それではメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ではメール続きましょう。こちらはジャクソムさんからいただきました。先ほどちらっと話題にしたお話。ヒデさん、アキミさん、マム君、リチュラーの皆さん、めちゃめちゃ、涼しくなった岡崎からこんばんはです。
こんばんは。
ね、岡崎も随分と涼しくなってきて。
そうですか。
うん。先ほど、巨人の菅野投手が、ノーヒットノーラン。無安打無得点試合を達成したのですが、 8回裏スワローズの攻撃をたまたま見ていましたら、ヤクルトの西浦遊撃手ショートの打席で、BS 富士のアナウンサーが大きい当たりですが点々点って、レフトが前進しながらキャッチしたんです。解説者もアナウンサーも完全スルーでしたが、昔のラジオちゃうでとテレビで突っ込んでおりました。いや大昔になりますが、打った大きい大きいと煽っておいて、レフトが前進してキャッチしましたというギャグをかましていたことがありましたね。退屈な試合を盛り上げようと映像がないことをいいことに、嘘800でリスナーを笑わせていたアナウンサーがいたという都市伝説のようなエピソードです。
へー、そうなんだ、うん、でも楽しそうだね。
いいね、大きいって言いながら前進して撮るってい
う、ね、上に高く上がったんじゃない、大きいって
それは高く上がったでしょう大きくはないよまあ、それぞれ似たような感じがテレビでもあったということ。
ああ、なるほど、うん。
もっとも同じことをテレビの実況でも聞いたことがあります。それは日テレの船越アナウンサーです。シドニーオリンピックのグループリーグ南アフリカ戦で伝説のゴールゴールゴールゴールゴールと28回もゴールを、繰り返したアホなアナウンサーなんですが、巨人の野球中継で全く同じ大きい大きい外野手が前進してキャッチしましたというのをやってしまいやがったアナウンサーです。過去
バグ。なるほど。
そういえばいつの間にかスポーツ実況しなくなっていましたね、船越アナウンサーと。
下手だよね。
まあ、
センスがないよね。
こう盛り上げたいって気持ちからなんだろうと思うんですけども、
サービス精神が旺盛すぎる、うん、ってことは実況には向かないじゃん。
まあね、うん、なかなか今日もかなさんのラジオを聞いてもらいましたら、はい、起用を行った金沢の試合じゃなくて、その前に行った金沢、愛媛かなかなんかの試合で、金沢が勝ったんですよ、
はい、
でそしたらまず1点目金沢が取った時に、なんとまさかの金沢が1点取りましたみたいなことを言って、まさかのってつけるなよっていうだって金沢それまで1-0、2-0、3-0で勝ってたんですよ、
はいはい、
1-0、2-0で勝って、その試合も3-0で勝ってるんですよ、
はい、
ずっと調子がいいんですよ、うん、今日は松本に負けちゃったんですけど、それでも向こうのホームのアナウンサーの実況なんで、うん、まさかの金沢が初得点みたいな、そんなことを言って、金沢のアナウンサーたちが怒ってたって話なんですけどね。
まあみんな自分のチームをひいきするから言いたい放題だよね。
うん、でまあ、ちょっと違いますが、ルールを勘違いしていたのが TBS 松下健二アナウンサーと大魔神佐々木。福岡ソフトバンクスと DeNA 横浜の試合で、柳田の打球が二塁塁審に当たってセンター前まで打球が転がってしまい、2人がホームインと思いきや審判に当たったところでボールデッド。この場合、進塁の権利は一つだけなので、二塁ランナーはホームインが認められなかったんですが、工藤監督は猛抗議。松下アナも、大魔神佐々木も、審判は関係ない、石ころですから、と、ルール適用ミスを放送で大合唱していたんですが、これは審判の方が正しくて、投手を除く内野手がいる位置より前で審判に打球が当たった場合、ボールデッドというルールが存在しているんですね。工藤監督も、責任審判と一緒にルールブックを確認すると、その記述が見つかったため恥ずかしげにベンチに下がったのですが、情けなかったのが実況のと解説のこの二人。やれ、分かりにくいルールブックが悪いとか、審判が避けないのが悪いなどの、自己正当化。二塁塁審がベースよりも前でジャッジするようになったのは NLB の方式を取り入れたからなので、90年代末ホームでのクロスプレーでも球審は捕球、ホームでのクロスプレーでも球審は、キャッチャーの真後ろではなく左バッターのバッターボックス付近になっています。それでもこの時までに、過去この事件は2015年の十数年も経っているんですから、言い訳は見苦しいばかりです。さすがに今ではこういうルールの勘違いは少ないと思いますが、お粗末なアナウンサーが幅を利かせているのはなぜなのか、上手な実況とは言いませんが、映像で見ているわけですから、邪魔をしない実況を心がけてほしいものです。さて、この菅野の、ノーヒットノーランですが、 クライマックスシリーズでは初だとのこと。あ、これもうクライマックスシリーズやってんのね。
そう、
私ごめんなさい、ペナントは終わったのね。
今日クライマックスシリーズってラジオのニュース言ってたよ。
そうですか。
でそれでノーヒットノーランやったって言ってたけど、
うん、なるほど。
さっきあなたなんかノーヒットノーランやったって記事は何だと思った。
まだペナント続いてると思ってて、
まあ、適当に読んどるね。
消化試合なのかなと思って、
ね、適当に読みすぎだよ。
ここ何年かでは12球団の中で最も安定しているピッチャーですが、こういう勲章が加わったのはいいことですね。といっても巨人は負け越しチームなので、広島東洋カープには普通に勝ち上がってほしいんですけどね。昨年は負けてしまいましたし、今年のシーズン終了間際の状態があまり良くなかった感じなのが心配です。ここのところ NFL を公式ストリーミング放送のゲームパスを見るのに忙しくて、久しぶりにプロ野球を見た気がしたジャクソムでした。バイチャーというふうにいただきました。ジャクソムさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
スポーツのルールというのはやはりこうレアなケースがね、いろいろあって、まあそれに対して細かく規約というかルールが出来上がってるんですけども、ことさら野球というスポーツは本当にこう難しいというか、長年見続けていても、え、これはどうなるのとかね、ともするとそれがあのスポーツ新聞なんかのクイズになってたり、 そんなこともあったりしてね、まあやっぱりかなりこう詳しく見てても知らなかったとかわからないとか勘違いして覚えてるとかというのもたくさんあって、まあ先ほど言ったそのセカンドのね、塁審にあたって、2つ進塁しちゃダメだよ、まあ、そこでもボールデッドで1つだけだよっていうのも、きちんと明記はされてるんですけどもね、なかなかそういう状況があまりないことですからね、勘違いして、ただ勘違いしたことは誰にでもあることだし、まあ、それを知らなかったっていうのもなかなかレアなケースなので、普通なので、あ、我々が間違ってましたって素直に謝ればいいのに、それを分かりにくいルールだの、どうのこうのだのっていうのは逆に見苦しく感じるよねって話になるよね。そうだね、うん、まあ、あのもっと言うと大魔神佐々木の方がまだそれを言うなら、まだそれはさ、それに対して実況のアナウンサーってのはやはり中立な立場で、
元野球選手がルール知らなかったらダメなんじゃない
の。いや、まあ、でもかなり細かいところってなかなかやっぱりきちんと把握するのって、野球のルールブックってものすごい分厚いですからね。
うん、簡単にしろよ、そんなめんどくせえみんなが分かるようにしようかな、困るじゃない
の。いや、だからこ その広がらないっていうのもそこにあったりするんですよ、野球が世界に。
あ、世界にね、
うん、つまりそのやっぱり限られた国でしかやっぱり盛り上がってないかったりして、はいはい、ヨーロッパなんかではなかなかルールすらも知らなかったりする人も大勢いらっしゃるんでね、うん、まあ、そんなわけで、こういう話というのはたくさんあるんでしょうね、きっとね、うん、ただジャクソムさんですとか、まあ、詳しい方が見てると、おいおいって突っ込みたくなる気持ちもわからんではないですけども、さっき言ったように、まあ、ラジオで、大きい大きい前進して撮ったぐらいであればね、おい、まあ、それこそ、まあ、ギャグというかね、一つの笑いに昇華できるんですけども、ルールの運用が間違ってたことに対しての謝罪とかね、そういうのはきちんとした方がいいかなと思っております
ね。そうだね、
うん、あと、まあ、ルールというかその実況の話で言いますと、我々ダゾーンで、サッカーいつも楽しんでますけども、ダゾーンの方にいろいろとこう、ああしてほしい、こうしてほしいって改善のね、を意外とあれツイッターからでもできたりするのね。
あ、そう、
うん、でダゾーンアカウントに対してそれをリツイートしたりとか、なんかそういうこともしてきちんと割と真摯に答えるっていうのがあったりして、そんな中で音声をオフにできるような、いわゆる実況とか解説の音声をオフのチャンネルというか
消音にすればいいじゃん。
だと全部消えちゃうじゃん、会場の雰囲気は聞きたいわけよ、わーとかキャーとかーボール蹴る音とか。
あ、なるほどね、うん、ボールの蹴る音なんてそう入らんやん。
まあ入らんけども、まあ、そういう、うん、いわゆる環境音は聞きたいけども、解説や実況はいらないんで、そういう番組というかそういうチャンネル作ってくださいっていう、そういう要望が出てて。
あ、テレビは簡単にしよう、あ、でもテレビは消音しかできんか。
テレビでもチャンネルが今いくつか多チャンネルになってるじゃないですか、うん、で野球中継なんかでも、まあ、ほら応援放送をしてみたりとか、逆にそのいわゆる実況解説がないって最近やんないのかな、昔はちょこちょこやってましたけどね、そういうチャンネルを作ったりして、ダゾーンもそれはちょっと検討してみますっていうような、そんな回答してましたけどもね、うん、 あまり見たことない聞いたことない、そういうスポーツであるとその解説の方ですとか実況の方がお話ししてくれる内容というのはとても楽しかったりしますし、もちろんその実況の方のこう言葉一つで、そのシーンがとてもドラマチックに見えるということも今までね多々あるわけですけども、逆に興ざめしてしまうということもまあありますのでね、なかなか難しい話はあるんですけども、野球は今言いましたようにクライマックスシリーズが始まってたそうで、
はい、
ダメですね、こういうことはきちんと押さえておいて話をしないとね、はい、というわけで、秋が深まってスポーツの秋ということになりましたのでね、いろんなスポーツ楽しめる時期になってますし、
はい、
はい、どうぞ皆さん、テレビ、ラジオ、いろんな、まあ、ネットなんかも含めてね、最近だからネットなんか含めるとかなり細かいところまで見れたりしますからね。
そうだね、
うん、あ、こんなんまで見れるんだって結構あったりしますからね、あのフレッシュチャンネルとかさやってると、
はいはい、
空手の演武とかやってたりしますからね。
本当、
もちろん解説も何もつかなかったりするんで、そこの映像だけですけども、はい、どうぞそんなものを楽しんでいただければと思います。ジャクソムさんからは今いくつかチャットいただきました。松下アナと、大魔神は、普通に謝ればよかったんですよ、このルール知らなかった、勉強になかなった、先ほどまでの発言は撤回して謝罪しますと言えばそれで済んだ話、J スポーツなどの中継では副音声とかだと、会場音だけというのがありますね、サッカーとか NLB とかとある。
まあお金払えばスカパーとかはあるってことだよね。
うん、まあ確かにね、あの前は地上波でもちょこちょこやってたんですけどね、そういうの、あのバットの打つ音とか、あとはその会場全体が鳴り物禁止の日を作りましょうみたいなこともやってた記憶があるんですけど、ボールパークとしてそのそれこそクラブに収まる音とかも楽しみましょうみたいな。
違うって、みんな騒げに行くんやでそんな騒ぐの禁止って言われたらみんな行かんくなるて。
いや、騒いでもいいんですよ、わーとかキャーとか言ってもいいんですけども、うん、あの常にどんどんギャンギャンギャン鳴り物を禁止しましょう、
それも騒ぎたい、
はい、ということでございます。ジャクソンさんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなわけで、今週はこの2つということでございました、はい、メールをお寄せいただいたお二人の方メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ではここからしばらくもう少々お付き合いいただきまして、そんなスポーツの秋、我々は昨日先ほど言いましたサッカー観戦 J2 を観戦してきたわけですけども、昨日行われたのはキックオフ3時からの試合だったよね、確かね。
はい、
はい、で、終わったのが、まあ、5時過ぎ、まあ、なんだかんだで6時ということで、もう1試合プロスポーツにはしごしてきました。ツイートの後で、私もあけみさんもいろいろとそれに関してはつぶえてますので、ご存知の方多いかと思いますけども、見てきてたスポーツは、サッカーではございませんで、岐阜ではなんと初の開催となりました、それのホーム開幕戦を見てきました。見てきましたのはバスケットボール、プロバスケットボールを見てまいりました。こちら、今言いましたように岐阜で初の、プロバスケットボールチームが出来上がりまして、そちらの、ホームの開幕戦というものになります。私もまだ詳しく、きちんと全てを分かってるわけじゃないので、ぼんやりですから間違ってることあるかもしれませんけれども、バスケットボールのプロリーグ、2年前から確か始まったはずでして、B1、B2、B3 というカテゴリーに分けられています。現在岐阜は今年から、参入するわけですから、この B3 という、リーグに参入ということで、相手も、同じく B3 に参入しました。相手は埼玉の、ね、チーム、
はい
はい、こちらのチームとの戦い、行われました場所は、岐阜県庁にほど近いというか、まあ、隣接します、OKB ネームライティングされてるん
でね、 OKB 清流アリーナ
という、まあ、岐阜体育館って呼んでるんですけど、我々は、
あ、岐阜体育館というのあれ、
はい、
へ、
こちらを見てまいりました。なぜこれを見に行ったかと言いますと、あけみさんのリクエストなんですけども、あけみさん何でこれは知ったんですか。
なんで知ったんやろうね、ツイッター眺めてたからかな、うん、なんかで気になって、うん、でツイッ ッターで流れてきてて、ああこんなのがプロバスケットチームがあるんかとか見てて、うん、あちょうど10月の13日だったらサッカー終わった後見に行けるよなとか思ってて、でね、あの FC 岐阜のね、あのカメラマンののんちゃんとかがツイッターで鹿児島で試合あったやつを見てきて、元 FC 岐阜の田中修斗選手とかに会ったみたいなのをツイッターで見て、みんな見に行くんだとか思ってね、見てたらね、なんか、ああ、見てみたいなと思って、で、たまにさ、テレビで B リーグが始まったとかっていうと、すっごい楽しそうじゃん。なんか、最初のオープニングとか光キラキラキラキラとかして、なんか楽しそうじゃない、うん、で、どうせ FC 岐阜の試合、点も入らずに失敗試合で騒ぐとこないだろうなと思って、で、ちょっと騒ぎたいから、バスケ点いっぱい入るし、絶対騒げるよなと思って、それでね、行きたかったの。
はい。
うん。
実はこの B1、B2 というチーム、結構皆様の街にももうすでにあるはずなんですよね、ほとんど。
これさ、
は
い、どんなキャラのチーム B1 とか B2 とか。
かなりあるんですよ。ちゃんと調べろって話なんですけど。
あ、そうなの、
はい、
全国にあるので
、まあ、一つの、まあ、東京なんかだと複数チーム当然あったりして、
うん、
まあ、そういう偏ったのもあるんですけども、意外と結構全国に散らばっておりまして、はい。ああもうこんなところでやってたんだという感じで、あけみさんこんな感じなんですよ、全国各地。
あ、すごいね、はい、いろいろあるんだね。
B リーグのホームページ行ってもらって、クラブ選手というのを見るともうね、
日本中にあるじゃん。
日本中に本当に各地
へ、
ね、あるというそんな状況ではありまして、岐阜でのバスケットというのはじゃあどうなんだと言いますと、実は意外と強いんですよ、岐阜は。
なんかさ、これ12年の岐阜清流国体での青年男子県選抜の母体チームになって優勝に貢献したとかって書いてある
やん。まあ、これはよくある国体ブースとかかかってるチームなので、
ほうほうほう、
まあ、あれなんですけども、まあ、それ以外にも意外と高校もね強いチームが多かったりとか。
あ、そうなの。
はい、バスケット不毛な地ではないんですよね、実は。
うん、
で、まあ、そんな中、まあ、今までアマチュアでやってたところが今年からはこの B3 というところ、まあ、B リーグに参入ということで、私も、バスケット、まあ、それほど詳しいわけでもありませんが、まあ多少のルールぐらいは知ってるというところで。
すごいね、私会場ついて試合何人でやるのって聞いて、試合何分やるのって聞いたよね、
はい、
まずそっからなんですけど、
はい、
もうそんなんでも なんとなく見たかったっていう、
うん、で、まあ、これ見に行くというのが決まってましたので、その前日にですね、テレビの方で、B1 の、栃木と富山の試合をやってましたので。
栃木と富山 B1 なの。
はい。
へ
え。で、栃木は昨年、一昨年か、一昨年の優勝チームですからね。はい。まあ、それを見ながら、まあ、当然それこそ実況や解説を聞きながら、ルールをね、細かく説明してくれるので、はいはい、それで知識を得ながら、にわかの付け
焼き場だったの。もちろん
付け焼き場ですよ。
あ、そうなんや。
そして、先ほど言ったホームページも、こう参考にしながら、あ、なるほど、なるほどと。はい。そんなような状態で、まあ、見に行ったわけですけども、明美さんまず率直にいかがでしたか。
いやーね、はい、ちょうど6時ぐらいに着いたんだよね、うん、7時の試合開始前に。で、まあそんなにお客さんはまだ入ってなかったんだけど、はい、まあでもなんか普通の体育館で観客席がついてる体育館なんていつ以来なんだろうとか思ってね、うん、で見てて、でとりあえず席取りして、やっぱサッカーと違ってさ狭いじゃんね、うん、だからさ、どこ座ってもこれ見えるからいいよね、みたいな感じで。で、まあ、とりあえず審判たちの真上に撮ったんだよね。まあ、
運営のね。
運営の真上みたいなとこね。
は
い、
まあ、真後ろという感じ
で、ね。まあ、大体私、ど真ん中で見るのが好きなんで、まあ、とりあえずど真ん中を撮ったんですよ。で、見てて、そしたら選手が入ってきて、で、選手紹介とかして、で、いわゆるピッチ内練習っていうのかな。
うん、
なんていうの、コート内練習っていうの、バスケは。まあ、サッカーでいうピッチ内練習が始まって、ほうほうほうとか思って、みんなそんな背高くないよねとか思って、上から見下ろして見ててね、なんか、意外サッカー、あ、じゃあバスケってみんな背高い人ばっかがいるんじゃないのとか思って、さっきね、メンバー表の身長を眺めてたらね、一番大きい人2メーター6センチあるんですよ。で、 なんかちっちゃく見えたのは昨日だよね。みんなね、191とかね、187とかね、あ、みんな大きいんやんと思ってね。あ、やっぱあれ下に降りてさ、最後ハイタッチとかしやよかったねと思ったんだけど、なんかね、上から見下ろすとそんなに大きく見えなかったの。
まあ、あの今のというか、まあ、うん、あの昔当たり前なんですけども、いわゆるバスケット5人でやるんですけども、はい、1チーム、あのいわゆるポジションというのがある程度明確に決まっていて、ですから逆に言うと170の選手もいたりするわけですよ。
まあ、見えるよ、見えるけど、170の選手は、違う違う、170の選手は上から見てたら160ぐらいにしか見えんかったんで、うん、そのバランス関係で。そしたら、結構みんな身長あるんだと思って、で、ピッチ内練習始まって、で、チアリーダーの子たちも盛り上げに出たりとか、で、ホーム開幕戦だから、まあ、いわゆるなんだ、キックインセレモニーみたいな、この投げるやつがあって、はい、で、いろいろイベントやって、で、試合が始まるんだけど、もうね、朝、違う、その前に、試合始まる前に応援の練習したよね。あの、ディフェンスの時と攻める時とかっていうのを応援で練習して、で、あとは最後に、なんかね、踊るんじゃなくって、なんか、チアリーダーの子たちと、こうやって、郷ひろみの曲に合わせて、こういうやつやりますからって練習しましょうとかにいろいろ練習して、で、もうそれでなんか楽しくなってきちゃって、で、試合が始まったら最初はなんか暗くなって、ちょっとした演出やって、で、岐阜ダイハツの方がスポンサーなんで、その方がキックインセレモニーのあのバスケット版やって、で、試合始まったの。はい、それしたらね、忙しいの、はい、めちゃめちゃ見てるのが忙しいの、はい、もうね、ルールは、わかんないんだけど、まあ、あそこの、ネットの中に球が入れば、点が入るぐらいはわかるんだけど、はい、あのね、いちいちね、ファールとかで止まっても、実況っていうか、その、全部説明してくれるのよね。うん、
まあね。
ね、解説っていうか、ね、その、
まあ、DJ がね。
そうそうそう。もうね、すべて事細かに、今はどちらの何番の誰々さんのファールですから、次はこういうことをしますっていうのを教えてくれるので、これはルールが全然わからなくても、あ、楽しめるなと思って、で、ディフェンスの時は必死でディフェンスって応援して、攻める時は攻める時の応援して、まあこうやって目まぐるしく変わってさ、点がバンバン入るからさ、まあとにかく忙しいよね。忙しいけど楽しくってね、はい、意外とね、ファールもらったフリースローってね、結構みんな失敗してるの。入れてくれよとかと思うんだけど、で、あと、バスケットボールやってる子供がよーく見えてたもんで、その子たちの声援も激しくって、本当に楽しかった。
はい。
で、強いて言うならば、相手の埼玉のチームカラーがグリーンなんですよ。で、私、FC 岐阜の、グリーンの服着てってたんで、思いっきりなんか埼玉の応援のように見えるぐらいな、ちょっとね、ミスマッチ感だったんだけど、まあ、何にしろね、面白かった。ね、はい、いきなり、タイムアウトとかって言って、作戦会議に入ると、体の超細い踊るギャルたちが出てきて踊りまくったりとか、だからね、客を飽きさせない、
はい、
っていうこと、うん、で、なんかでもさ、その作戦会議とか上から眺めてて、わかんないくせに見てたんだけど、で、なんかそういうのも面白かったし、もう選手がね、次から次へと変わっていくから、なんかね、ようわけわからんのと、まあ、とにかく忙しいんやで。本当に忙しかった。で、10分の試合が4分だけだから、すぐ終わるんかと思ったら、結局最後のイベント終わるまでで9時ぐらいだったもんね。うん、あ、意外と時間かかるんだと思ってね。ということでね、いや、楽しかったよ。楽しかったし、勝ったし。
はい。
うん。
サッカーはサポーターというような表現をします。
はい。
それに対して、このバスケットの場合はどういう風よ？
サポーターじゃないの？
昨日何度も言ってましたけども。
なんて言ってた？
サッカーはサポーター、
はい、
B リーグ、バスケットの場合はブースターという風に表現をされています。
ブースターって私なんかさ、必死で応援しろっていうことかなと思ってた。ブースターって必死で言ってたから、
はい、
なんか応援に力入れろってことなのとかって思ったら、違うんだ。
はい、まあ、ブースターという、まあ、表現というかね、まあ、そういう名称で呼ばれるわけですけども、これってちょっとね、話またそれるんだけど、うん、マーケティングの話になるんだけど、はい、例えばさ、なんかに入会するとかってなると、
はいはい、
こういう会を作りました、うん、なんとかの会を作りました、はい、どうぞ皆さん入会してくださいって言うと、うん、なかなか本当に興味がないとそこに入会 はいはい、しないじゃないですか、うん、これが何かで見たんですけども、人っていうのは何者かになりたがってるっていう性質があるそうなんですよ。
サポーターになりたいとかブースターになりたい、はい、
だからあなたも一緒にサポーターになりましょうっていうと入る、ま、窓口が広くなったりとか、まあ、あなたも一緒にブースターとしてあの選手を盛り上げましょうとかっていうと、だからこの名前をつけるっていうのはすごく大事なことで、
うん、ブースターは日本全国でブースターっていうのはバスケットのサポーターのファンは、
うん、まあ、いわゆるサポーターのことをブースターっていう、そういう感じで、あの、まあ、これいろんなものに使えると思うんでちょっと皆さん覚えておくといいかもしれませんけど、ほうほうほう、あの人は何かになりたがってるとかどこかに所属したがってるというか、分かる気持ちは分かるでしょ、言ってることも、
まあ、日本人は群れるの好きやからね。
これね結構人間としてらしいです、
世界中、うん、あそうなの。
だから何かに所属したいとかどこかに帰属したいっていう意識っていうのはすごくやっぱり持ってて、
へー、うん、
だからそういう会とか集めるときも何々会に入会してくださいじゃなくて、あなたもほらあの最近クラウドファンディングなんかも、うん、それと同じ、はいはい、多分ことであって、うん、俺はあそこに金出してあそこにね、たとえ1000円でも俺出してあそこの あのあれだからみたいなことを言いたいというか、
あなるほどね、うん、へ
そういうのがあって、まあ、バスケの場合はブースターというような表現をさ してるそう
です。まあ、でもさバスケの試合って初めて見たんだけど、うん、まあ、詳しくないなりに見てると、 あの選手ってあのスリーポイントシュートって言うんだっけ、うん、あの遠くから入れるシュート上手いとかさ、あの選手超すばしっこいとかさ、うん、なんかやっぱ分からんなりに見てても楽しいわけよ、うん、であと外人選手とかもいて、その人たちが豪快なダンクシュートとかって、はい、見た見たと思ったんだけど、意外とねダンクシュートもすごいなと思ったんだけど、なんかねすばしっこい選手がねスルスルスルって大きい選手の脇の下とかすり抜けてゴール下まで行ってヒュって点取るのとかがすごい楽しくって、うん、でなんかね作戦とかその戦術なのかもしれないんだけど、埼玉は結構パンパンパーンって点入れてくんだけど、岐阜はね、なんかね、FC 岐阜と同じでね、なんかね、攻めあぐねてるみたいな感じで、ね、なんかね、攻撃が止まるのよね。なんでそこで止まるんだみたいな。一気に行けよみたいな。なんかね、そんなんとかも見てて、出しあぐねてるのって。でも24秒以内だったっけ、はい、に、シュートしなきゃいけないっていう、その狭しさとか、で、あと1秒しかないところで点が決まったりとかっていうのはね、すごい面白くって、うん、やっぱね、なんでも、生で見るスポーツは楽しいね。
うん。まあ、今言ったようにライブの楽しさというのはね、うん、本当にスポーツの醍醐味だったりするわけで、はい、まあ、プロ野球なんかも含めですけども、プロ野球なんかも今年また入場者数増やしてみたいなね、
あそう、う
ん、なんかそんな数字が出てましたが、まあやっぱりプロスポーツの醍醐味、今言ったようにライブの楽しみっていうのがあって、うん、バスケットなんかだとさっきから言ったように選手との距離が近いじゃないですか、
近い近い、
うん、圧倒的に、うん、そうするとあの高さをあれで飛ぶんだとか、さっき言ったように、うん、ダンクシュートってのは何度も映像とかで見てるけども、実際リアルで見るとあんな音するんだとか、
すごい、
うん、今回はその目だけじゃなくて音っていうところもバスケットの魅力の一つだなと思ったんですよ、うんうん、
なんかねドリブルするときにねボールがね手に吸い付いてるみたいなの、うん、でねなんかうわー取れるのみたいなところもみんなスコッとかって取ったりとかね、うん、あなんかすごいなとか思って、
ボールがねドリブルする音だったりとか、うん、靴がキュッキュッて鳴る音だったりとか、それこそボールが跳ねる音、うん、ダンクする音っていういわゆる音に対するそのプレーのリアルさっていうのがものすごく迫力があって伝わってきて、
そうそう、
うん、これあとはぶつかる音とかも含めてね、
そうだね、はい、でもねなんかね審判がね女性の方だったので、結構ね審判ね強めなんだよね、いろいろやる仕草とかがね、うん、でもうすぐなんかさファールファールになるから、こういうもんなんかなとか思って見てたんだけど、
なんかね、いわゆる、試合をジャッジメントするレフリーというのは3人がいまして、
3人、
3人のうち1人の方が女性の方がジャッジメントをしてました。
そうそう
そう、うん、どうなのかなって若干ちょっと試合始まる前はね、それこそ150ぐらいの人がさ、
そう、
ね、2メーターぐらいの男たちに向かって
指示するの、
はい、
ピッピッピッピッって指示するの、手でかっこええと思って見てたけど、
その彼女もね、まあ、彼女って言うとあれかもしれませんけど、うん、その女性の方も決して派手な方でもないし、
うん、
なんだろう、黒木は、じゃあ春さん、
花さん、
花さんっていうか、うん、あの人っぽいこう地味めな感じの人なんですけども、でもいざ試合となった瞬間に いやすごい機敏だし、
そうだね、
もちろんそのファールでの、ね、警告を与える時とか、あと選手からこうクレームがついても、うん、毅然とした態度だったりとか、
かっこよかった、
うん、もうちょっと彼女見てるだけでも、
うん
うん、こう背筋が伸びるというかね、
そうそうそう、
はい、
であとねその運営の、ね、真上にいたからね、そのなんていうの、その24秒以内に点入れなきゃいけないのの、それが攻守の切り替えが早すぎて追いつかないから待っとってくれみたいなね、うん、そういうところを見たりとか、なんか結構いろいろ見てね、いや面白かったっす、
はい
はい、
あとは、まあ、工業としてのスポーツというところで、今回は、それでも1000人以上の、
ね、すごいね、
観客が集まって、開幕戦としては上々の、ね、人数だと思うんですけども、
やっぱね、さっきツイッター見てたらね、うん、岐阜の集客ね、結構 B3 の中ではね、いい方だったらしいよ、うんうん、
ただまあ、別にこれ苦言でもないんですけども、やり方はもっとあったかなって気はするんですよね。
何が？
本当は満員にしたかったなって気
がする、ね、そりゃそうだね、あそこ2000人ぐらい入る？
で今回さっき言ったように子供たちは今回無料招待なんですよ。
そうだね、
うん、小学校以下もね、うん、とすればそこでも集客もっと頑張れただろうし、あとはまあこれメインスポンサーがダイハツさん、岐阜ダイハツさんね、さっき言った社長さんのフリースローはすごかったね、
すごかった、すごい美しかった、やっぱ好きなんだなと思って、
70ぐらいの方でしたよね、
ずっとやってみたんだろうね多分 ね、うん、
まあそのダイハツさんの、いわゆる招待客の席っていうのがあるんですけども、うん、若干そこが埋まりきってなかったのがちょっと残念ではあったんですけども、まあ、大きな町ではないんですよ、岐阜なんていう町はね、何度も言ってますけども、そうなればこのプロスポーツとして盛り上げていこうということであれば、まあ、それこそいわゆる FC 岐阜との絡み、
でもなんか着てたらしいよ一回、FC 岐阜と岐阜スープスのコラボタオルとかみんな持ってたもん。
だから例えば今回は FC 岐阜が先に試合があって、うん、その後スープスがあったんだから、勧誘コラボだった
よねみんな。
それこそさ、あそこの広場でさ、うん、簡易のバスケットボール持ってきて、うん、フリースローごっこして、うん、入ったら無料券あげますとかさ、うんうん、まあ、いろ当然運営もバタバタだろうし大変なのは分かるんですけども、まあ、
そんな人でもないわ、
ね、まあ、うん、でも今後そういう風に FC リフとこのスープスがうまくコラボとか、逆にさ FC リフの選手がフリースローをやるとかでも結構面白かったりするじゃん。
そうだ ね、
うん、とかスープスの選手がサッカーの PK 戦やるとか、なんかそういう意思交流みたいなのも含めていろいろ楽しめるな、企画もあるなってちょっとぼんやり見て思ったりもしましたけども、
いや何にしろ、まあ、プロバスケットボールとはいえども、最後になんか、ね、その日の MVP 賞をもらった方が言ってたんだけど、うん、やっぱり外国人選手はプロなんだけど自分たちは働きながらバスケをやってるって言ったので、まあね、結構皆さん30代ぐらいでなかなかいい年齢なんですけど、まあ、夢をかけてやってるのはすごいし、うん、ゆくゆくはねみんなプロになれたらいいと思うし、もっと盛り上がるといいよね、うん、
で先ほど言った演出というところも、まあ、皆様も B リーグテレビでちょっとしたら1度や2度は何かで見たことあるかもしれませんけれども、かなりこう派手な演出とかね、はい、音の音楽やですとかダンスやそういうのも使って演出を飽きさせないといったそういうこともやってたんですけども、今回岐阜に関してはその辺すごく頑張ってて、
頑張ってた頑張ってた、
ね、うん、今いるスタジアム DJ の方のその煽りだったりとか、チアリーディングだったりとか、うん、音楽、それが照明、まあ、もろもろすごく、わ、これ初戦にしてはここまでやれるのはすごいなってちょっと見て、ね、
うん、
はい、我々観客も含めですけども、特に来てた子供たちがねすごい楽しそうに、
すっごい楽しそうだった、うん、でもさ相手がフリースローするときにブーイングするのはさ、まあ、文化なのかもしれないけどいかがなものかと思ったけど、めちゃめちゃ楽しんでブーイングしてたよね、
うん、あれはね NBA アメリカのプロバスケット見てると、うん、ものすごいあれはあれでまた面白い文化になってた
り、あ、そうなんや、
その真後ろにいる観客たちがいかに気をそらせるかっていうことで、うん、ものすごいみんなそこで演技してみたりとか、
あ、そうなんや、
演出したりとかして、うん、そんなのも結構あるんですけども、まあ、日本というかこの岐阜という街で、まだ始まったばかりのプロバスケットチーム岐阜スープスですけども、今言ったように本当に見てて全く、ね、飽きることなく
飽きることない
です、逆にすごく楽しく見れましたし、若い層がねこれちょっと火つけると楽しめるよなと思って、
ね、なんとかしてね盛り上げてほしいね、
サッカーはやっぱりちょっと興味がないと なかなか来づらいというか、サッカーこうあの間延びしちゃうところがあったりとかね、見てて、
まあなんていうかな、あの会場がサッカーコートよりもちっちゃい分臨場感とかはあるし、あの室内だから気軽に見やすいよね、うん、もう最後の方はね暑くなってきたんですよ、うん、なんか熱気とかで、
あのなかなかその得点シーンがね生まれにくいスポーツなので
サッカーはね、
っていうことを考えると、このバスケット、先ほど言った明美さんのように全く知らない人が来ても、女性が来てもあの雰囲気を楽しむっていうことだけでもとてもあの成功できるというか、
そうそう、でね、ギフスープスはね赤黒がねチームカラーなんですよ、まあ、黒ベースに赤って感じなんだけど、はい、でみんなね、あれカチャカチャって鳴るやつ、なんていうの、カスタネットじゃないけど三角の鳴るやつ、
はい、
持ってて、それ赤黒のやつだったんで、次見に行ったらそのギフスープスのその鳴り物買おうと思って、
はい、
人がやってると欲しくなるし、やっぱ騒いだもん勝ちじゃんね、
うん、確かに
ね楽しみ、ね、楽しみたいし、もうバスケの試合があんなにねあのはしゃげると思いませんでしたよ、うん、
それと、スポーツという面で見るとこのバスケットというスポーツ見てて気づいたんですけども、こんなに流れがはっきり分かるスポーツもないなって感じがしましたね。
そうだね、すぐ流れが変わるもんね、うん、
あのサトシさんのメールにあったように、ね、その選手交代でサッカーは流れが変わったみたいなのあるんですけども、うん、バスケットまずさっき言ったように、まあ、10分が4つあるというふうになんとなく思ってください、
はい、
で、最初の10分で岐阜はかなり得点を取って、
はいはい、
10点差ぐらい離したんですよね、うん、で、あ、このままいくのかなと思ったんですが、第2クォーターでいいのか、次の10分の間でも、得点差は離れずに、かといって詰められずにそのまま10点差、そして、休憩挟んで3つ目の時には実は一瞬逆転されるシーンがあったんですね。
そうそうそう、やばいやばいやばいって、
うん、なんとなくこう集中が切れるというか、うん、みんなが、まあ、別にぼんやりしてるわけじゃないんですけども、それでも、向こうの集中の方が高いというかね、それがすごく手に取るように分かるというか、うん、というところでその10点差があっという間にこうひっくり返されて、はいはい、あとは不用意なファールなんかもね、その時間帯岐阜の方に多くって、うん、というシーンがあったんですけども、その後また岐阜が、タイムアウトなんか挟んで盛り返して、あのですからそのチームのタイムアウトっていうのもすごく重要な流れを ね変えるっていうことでは、あったりして、スポーツという面でその流れ、まあ、当然科学的非科学的ではあるんですけども、でもあ 実在するなっていうのがものすごく肌身で感じて分かる、そんなのがこのバスケットだなというふうに思って見てましたけどね、うん、まあ、とにかくなんとなく皆様も、学生の頃授業のでね体育でバスケットやったとか、まあ、遊びでやったって方もいるので、バスケットボール触ったこととかね、プレーしたことは多少なりとも皆さんなんとなくあると思うんですけども、まあ、
中学の時はね、少々はね、
はい、うん、ですけどもなかなかこういうプロの選手たちが、実際に動くね、シュートするというのは見ること少ないかもしれませんが、実は全国津々浦々各地で行われてますので、あとそのこのバスケットというのは、試合が土日の2日間連続で行われるのがね、
はい、
結構普通でして、この埼玉との試合も昨日とそして今日行われまして、今日は残念ながらちょっとこのスープス、それこそ流れ持ってかれた感じで前半勝ってたんですけども、後半でちょっとバタバタっていうそんな風で負けてしまったんですが、とてもね、あの魅力的なスポーツだなと思って。
そうなんです、うん、さらにですね、サッカーが終わったシーズンのね、うん、12月1月2月やってるんですよ、
はい、
だから10月からファーストステージが始まって、11月がレギュラーシーズンで、で3月がファイナルステージっていうことで5月までやってます、うん、でちょうどサッカーがない時にまた行こうかなみたいな、
はい、
はい、
何度も繰り返しですけども、本当にあの何も知らなくても十分にその会場の雰囲気だけでも楽しめる、うん、そういう運営が頑張ってる、ね、あのスポーツだし、まあ、B リーグ自体がそういう趣旨のもとで動いてるんでしょうし、あの試合中って大半のスポーツは普通静かにするんですけども、うん、この B リーグに関して、まあ、バスケットに関しては試合中も音楽が鳴り響き、それこそね、DJ が喋りまくりという、ね、 そんな風ですのでね、はいはい、ぜひ近くで、見ることがあれば、Bリーグ見に行くことをちょっとおすすめしますね。
はい、
はい、ジャクソンさん、バスケットでは一方的に得点することをランというのですが、これがあるから圧倒的な、能力差がない場合には点差がついても応援し続けるというのが、重要なんですと。
なるほど、うん、
こういう細かいこととかちょっと知っていくと、うん、あのいいですよね。
そうだね。
あとはあの、まあ、我々はさておき若い子たちがデートなんかでこれってちょっとバスケットの知識放り込んでいくといろいろとこう説明できるじゃないですか。
まあデートでも何でもいいんだけど、
いやこれいやデートに使えるなと思ったんですよ。
あ、そうなの。
うん、あとはそれと中学生とか高校生でバスケットやってる子たちの、
うん、
まあ、もちろんお手本というかね、あのプロの試合が間近で見れるってやっぱりいいことだと思うので、
そうだね、う
ん、はい、ちょっとそれとなおかつ、まあ、我が町からの、プロスポーツね、ギフスープスというのができたというのもね、ちょっとこれから応援したいなって気がしますんでね、
はい、
はい、また第2回第3回ありましたら少しお話ししたいと思います。今回は初めて、プロバスケット見てきました。そんなお話をしました。いいですか。
はい、いいです。
はい、今回も思わず長々とお話をしてきました、リトルラジオでございますけれども、10月半ば、今度は冬というものの足音が聞こえ始める、そんな時期になりそうですので、どうぞ皆様ね、いつも通りお体お気をつけてお過ごしいただければと思います。何か皆様の街でいろんなことありましたら、そんなことをメールの方でお聞かせいただけるとね、またご紹介しますし、こうしてチャットの方でも、リアルタイムでご紹介します。最後ジャクソンさん、北米4大スポーツは NLB が春から、晩秋、 NFL が残暑から真冬、 NBA と NHL が晩秋から初夏までとある程度住み分けをしていて、そのせいでオリンピックを7月末から8月上旬に限定したいわけです。他の時間だと、見てくれないから、だから、東京オリンピックも真夏なんですね。 NBC という、アメリカの放送局が莫大なお金を IOC に出しているので、彼らがの意向が、優先されているんですと。
なるほど、
うん、
まあアメリカの言うこと聞くしかないからね、日本はって最初にも言ったけどね、まあ、
お金出す人が
お金出すことの言うこと聞かなきゃしょうがないからね、
まあ、当たり前、まあね、それを経済を優先するのがどうなんだってこともありますけどもね。
まあでもオリンピックも商業オリンピックになっちゃってるからしょうがないよね。
何が選手ファーストだって話ですけどね。
そうよね、
はい、
う
ん、まあそんな話はまたいつでいずれまたその話もすることになるでしょう。そんなことで、まあでもね、あのスポーツ観戦いい時期ですからね。
そうですね、
うん、はい、見てても気持ちいいもんね。
うん、
こう自分たちが動けない分、あれだけ動く人たちを見るってだけ、
ね、どっちの話
じゃあ両方
とも、両方とも、うん、まあ、何でも勝ち試合は楽しいのよ結論。
いや、なんかバスケはね、あれ別に負けてても、
まあまあ、
ほらまあそんなに肩入れしてないじゃないですか今のところは。
まあでもそのうち肩入れすると負けたのにとかっていうなるから、まあもう
まだ選手の名前も一人二人しか覚えてないんで。
そうそうそうそうね、はい、まあでもやっぱり点が入るのは騒げるからいいよ、
うん、
ということで騒ぎたいときはバスケの試合はおすすめです。
いや、相手選手でもいいプレーはにはすごいね。
おー、あのフリースロー上手だった人、髪の毛こうやってやってた人、名前わからんけど
48番かな、
うん、
3番かな、まあはい、どうぞ楽しめますんで、
はい、
はい、繰り返しです。ではこの辺で終わっていきましょう。最後までのお付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では皆様また1週間、健やかにお過ごしください。今週もお会いしましたのは私ヒデと
ゲミでした。
ではまた来週です。皆様おやすみなさい。
ごきげんよう。